あなた方のビジョンではなく、私の語るビジョン、また示すビジョンをしっかりと掴んでいきなさい。そして信仰に立ち、私の導きを全うする中で、私の栄光が豊かに現れようと主は仰せられます。すでは時が来ていることを覚え、あなた方の足を整えていきなさいと主は仰せられます。刈り取りが始まるとともに、多くの事柄が起こってきますが、あなた方が忠実に感謝し、従うときに、あなた方は豊かな栄光をその中で表していくと主は仰せられます。すでに私を叩いていきなさい。すべては私の手の中にあり、私の思いの中にあると主は仰せられます。賛美し、讃え、従う中で、あなた方は生ける私の技、栄光を見るであろう。
それでは、共に賛美する時を持ちたいと思います。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good.
テノさん、予言の言葉をありがとうございます。また2つのセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。第2コリントの5章17節を開いてください。お読みします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。今日はこの箇所を中心にですね、お話をしたいと思うんですが、先日ですね、鹿児島の大口牧師が昇天されました。素晴らしい働きをされ、それから私たちに愛をくださってですね、天に上がって行かれたんですけども、ちょっと思いが深いんですよね。それはどうしてかというとですね、大口牧師がアントキに導かれてるんじゃないかって言っておられてですね、ああ、もしかしたらアントキに来るかなと思ってたんですが、アントキではなくてもっといいところ、天に行かれたんですね。それで、神さんに感謝したいと思います。大内牧師との素晴らしい交わりを与えてくださり、そして大内牧師の生涯を与えてくださり、そしてですね、大内牧師を通して主の栄光を表してくださり、ちょうどいい時にね、天国に行かれたっていう、この大内牧師に対する神様の愛の技と、我々に対する愛の技をですね、賛美したいと思います。どうぞお出しくださって、神様に感謝しましょう。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。感謝します。どうぞお座りください。今後の菅牧師とか三木牧師とか、あるいは平牧師たちとですね、なんかいろいろ言ってるかもしれませんし、こちらが見えるかどうかは分かりませんが、もしかしたら意識されてるかもしれませんよね。まあ、手に行ったら分かることですのでね、見ていきたいと、こういうふうに思います。それで、2つまずお話をして、それからメッセージに入りたいと、こういうふうに思うんですけどもですね、私が回し教会で 牧師をしている時にですね、後輩の大学の後輩が来たんですね。そしてね、もう相談したいってこう言うんですね。で、何を相談したいのかっていうとですね、就職のことなんですが、彼は司法試験を狙ってて、それがかなり5、6回起こったのかな。それでですね、方向を変えて高校の教師になりたいというふうな方向に変えたんですね。そしてその教師の試験を受けて、そしたら受かったんです。ですね。で、私は受かったらすぐ教師になるのかと思ったら、そうではなくて、受かったら教師になる資格が与えられるんですね。そしてね、高校からオファーがあるんですって、来てくださいって。そしてオファーがあって決まるんですって。そしてね、オファーがなければ決まらないんですって。そしたらそれがね、12月までなんですって。それでですね、彼待ってたんですね。ところが司法試験で浪人もしてますから、かなりですね、来ないんですよね。で、とうとうね、12月までオファーが来なかったんですって。で、来られたのはね、2月中旬以降だったんですね。それでですね、何を相談したいのかっていうとですね、まあ、高校に入れなくなった。行けなくなった。だからもう一回、高校の資格試験に受かってですね、オファーを待つべきか、あるいは他の仕事に行ったらいいか、ということをですね、こう言ったんですね。で、その時感じたんですね。何を感じたのかっていうと、もう受かってるわけでしょ、ね、それで行けばいいと思ったんですね。そしてね、ちょっと感じたことがあったので言ったんですね。このことに関して祈りましたかって言ったんですね。で、祈りません。祈らないとある主の手は来ないですからですね。じゃあ今受けている資格によってね、学校に入れるように祈りましょうって言ったら、不可能だって言うんですね。いや、でもそんなことはないと。それでね、祈ったんですね。今受かっているその資格で、そして学校の教師になれるように祈ったんですね。そしたらね、不思議なことが起こりました。何が起こったのかっていうと、1週間以内にね、手紙が来たんですね。そしてね、教師になってください、学校の教師になってください。どうしてそうなったのかっていうとですね、高校じゃなかったんですね。その年教師試験をやってね、小学校のね、教師がね、なんかの間違いで足りなくなっちゃったんですって。それでね、その小学校の教師を埋めるために高校の教師試験に受かって、そしてもらいどころのない方々に連絡が入ったんです。そしてね、彼はね、まさに小学校の教師になったんですね。そして1年後にね、高校の教師になりました。ちょっと主を賛美したいと、こういうふうに思います。祈るならば起こることがあり、祈らなければ起こらないことがあるんですよね。で、どうぞ皆さんね、ポイントを祈って、そして願っていっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでですね、もう一つはですね、見分けるってお話です。私たちはですね、カリスマ的な祝福を受けたんですね。最初、教会で受けましたね。20人ぐらい受けたかな、具体的にですね。ただ福音派の教会だったんで驚いちゃって、みんなね。で、そしてですね、結局カリスマは間違いだとかなんか説得して、誰もそう思った人はいませんけれども、私たち5人以外はみんなね、悔い改めちゃった、具体的にですね。で、5人は全員、テレビ伝道者になった人もいますし、牧師になってます、具体的にですね。で、その時にですね、一人問題になった人がいるんですね。それは何かというと、献身的な人なんですね。だから6年目になるかと思ったんだけど、 その人はこう言ったんですね。何と言ったのかっていうとですね、なんか非常に世話になっている宣教師の方がいらっしゃるんですね。そしてその宣教師の人に全面的に信頼していると。だからその宣教師にが言われたことに従うって言ったんですね。そしたらね、その宣教師がね、このカリスマ的な事柄に関して言ったんですね。このそれはやめなさい。そしてカリスマ的でないその信仰の中で生きていきなさいと。こういうふうに言われたんですね。で彼はカリスマ的な動きから外れました。そしてね、10年20年経った時に、漆島さんがですね、実はねその宣教師と続婚の中であることを私は知ったのです。そしてね、漆島さんが言ってました。その宣教師すごいカリスマだって。ところがね、日本は受け入れる土壌がないので隠してるって。そしてね、どうして彼にカリスマじゃないように生きなさいって言ったのかというと、日本にいるとカリスマなんか行くとですね、ちょっとどういう目に遭うかわからないってことを心配したんだそうです。で、私はね、それは間違いだと思います。教えとしてははっきりとカリスマは正しいから、それに立つならば違った形のね、彼の人生があったというふうに思うんですね。で、彼はね、ちゃんと主に聞くべきでした。カリスマやめなさいって言った人は実はすごいカリスマだったっていうことをですね、その中で聞いたのですね。で、どうぞ皆さんね、信頼している人が言うことは素晴らしいことですけれども、しかしそれが本当に主から来たかどうかっていうことはね、ちゃんと確認しなければなりません。それとともにですね、私たちが教会をスタートした後にですね、開拓の時から一つの形で示されたんですね。それは国内伝道ね、国分寺における伝道、国分寺で始まったのでですね、とともにですね、海外選挙に出たのです。で、初めからね、行きました。中国とかフィリピンとか、最初は そんなところですよね。でどんどん始めたのですね。そうしましたら、我々はカバリングを受けてたので、日本の使徒っていう人がいるんですよね。で、その人がね、言ってきたんですね。これは妥当ではないと。まず教会を強めて、そして教会が強くなったら海外に行くべきであって、今から海外選挙やるのは見ここではないと、こう言われたんですね。で、その時にですね、日本の使徒って言われてる人でしょ。でですね、非常に迷ったのです。ただ私は主に聞いた時にこう言われたんですね。国内選挙と海外選挙を同時にやりなさい。で、これは明らかに主から来てるっていうことを感じたのでですね、実はその使徒のやれることを私は拒否して、そしてそのままで行きました。そしたらね、今日本国内で100ぐらいの教会ですし、海外で15、それから個人もありますし、それからストリートチルデンとかなんか全世界的に動きが起こっています。それから彼言われたんですね、最後に。こういう形で主が働くこともあると。そんなこと言わないでくれっていうふうに思いましたね。で、その時に信頼できる方々のアドバイスというのは非常に助けになりますから、どんどん受けてください。しかしね、それは本当に神から来たかどうかということを確認するということはね、重要な意味合いがあります。それとともにですね、ルーマニア伝道に行ったんですね。そしてね、そのルーマニア伝道に行く前に世界的に有名な人とお会いしたんです。ルーマニア人、マリンさんの方にも出てくるような人。そしてね、そのルーマニア人の人に、我々がルーマニア伝道行くって言ったらですね、非常に喜んでくださいました。そしてね、非常に素晴らしい交わりがあったんですね。ところがね、その後ね、ちょっとバレちゃったんですね。 まあ隠してたわけじゃないんだけど、私ね英語で説教しないんです。英語はできるんですけど誰も理解しない。そうしますとね、私がメッセージやると、私が日本語でメッセージをして英語の通訳がついて英語で言って、そして例えばルーマニアだったらルーマニア語で言うってことになりますね。そうするとね、私が説教者に立つと3人立つんですね。でそれを聞いたらですね、その器はですね顔色変えたんですね。そしてね言ったんです。ルーマニア人は3人説教者が立ったら聞かないと、あなたはこの派遣をやめるべきだ、こう言われたんですね。まあ選挙を真剣に考えておられるから明確に言ってきたわけですよね。でも私困っちゃったんですよ。やめるべきって言ったってもう決まっちゃってるし、主は行けって言ってるような気がするのでですね、いや何か他に方法はありませんかとかなんか言ったんですね。そうしましたらね言われたんですね、それじゃあね日本のゴスペル歌いなさいで歌ってみなさいって言われたから、その当時ね風の響きとかなんかなかったから、日本のゴスペルってないわけですよね。それで一つ思いついてですね、みんなで歌ったん、全地の上に主は優れた方って歌ったんですね。変な顔してるんですね。で帰りのね自動車の中で気がつきました。あ、これアメリカのゴスペルだ、アメリカのゴスペルを日本語に訳したやつだと思ったんですね。まあ、そういう状況なんです。でもね行くなってかなり強く言われてるんですね。しかも世界の歌に言われちゃったんですね。どうするかってことになったんですが、ちゃんと聞かないといけないですね。それでね神様に聞いたんですね。それは主は行けって言われたんですね。それでね我々の宣教チームはね行ったんです。そしたらですね、まあ、神様は試したんですね。最初の、集会の時に印象的なことが起こりました。まあ、私がメッセージして英語の通訳がいてルーマニア語の通訳がいるんですね。聞かないって言ったから、私はね人は聞かないもんだと思ったんですね。ところがねすごいよく聞いてるんです。みんながこんな聞くってのはないほど聞いてるわけですよね。そしてね集会における聖霊の働きはすごいんです、すごくね。で終わったでしょ、終わったらね私今まで体験しなかったことを体験しました。そのねすぐ牧師がやってきてですね、今もう一つ説教してくださいって言われたんですよ。私は一つの説教が終わってすぐ説教しろって言われたのは初めてです。主は働いておられた。そしたらイレ・コラマさんがですね、もう移動しないといけないとかなんか言われたので、もう一回説教しないで済んだんですね。でその派遣においてですね、我々の宣教チームはですね大きく持ち上げてきました。でこの時にね神の言われることと違うことを言われた。で皆さんね、私の聞いたのはみんな信頼できる人々です。立派な方々です。素晴らしい器ですよね。しかし信頼できる方であったとしても、それが本当に神から来たかどうかっていうことを確認するっていうことはね重要なことです。じゃあ秋元の話を確認していいのかっていうと、まあ、もうしてるでしょ、とっくに。それ当然の話です。本当に主から来たかどうかっていうことをね確認することは重要な意味合いがあるということをね覚えておいてください。それで白馬のスノーゴイキャンプの映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
makes friends. To the one who knocks, the door will be open. Ask, seek, and you will find what God has for our lives.
たまものの働きはこれからが本番です。皆さんを通して神の技が表されています。どなたも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。このキャンプでは、この時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、ふさわしくないものを恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をし、そして従う。
ぬるごいキャンプ、キリストにある功労者として共に立ち上がりましょう。
白馬のスナルゴイキャンプが行われます。ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。今、大きなリバイバルが起こり始めてるんですね。非常に強い働きになってきます。そしてね、刈り取りの時になっています。ですからより強く対応をなしていかなければなりません。いろんなところに行きながらちょっと分かることがあるんですね。何が分かるのかというと、例えばですね、政界に行きますよね。ある時期まで全く人が来なかったところね、今いろいろなところが来てるんですね。インターネットは持ち上げてますね。で、教会に入ってきたり政界に来たり、そういうような形ですね。全国的な形でそれが動いてきています。先週は中国行ったんですが、岡山にね、インターネットで来られた方が引き続いて来ておられて、そしてその2人の方はですね、次の広島の集会まで来られて、広島の集会ではですね、福音派の教会に行ってた人がインターネットの働きで政界に来られてですね、そしてなんか2年前に来たんですって。そして私がこういうふうにインターネットに出てるからですね、握手してくださいとかなんか言われたとか、そういうようなことを言っておりました。まあ、どうでもいいことですけどもですね。で、いろんなところで動きが起こってきています。で、どうぞ皆さんね、対応をなしておいてください。主はね、皆さんを用いられます。そしてね、皆さんが神様に従うならば、神様の計画がね、現れてくるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、私は言われたんですね。一カ国も行ってないときに、あなたは数えきれないぐらい飛行機に乗るようになると。で、数えきれないぐらいの国々に行くようになると言われたんですね。そしてね、まさにその通りのことが起こっています。そしてね、予言の本でも言われましたね。まず東ヨーロッパで動いてくると。だから今、チェコ、ポーランド、ロシア語とね、東ヨーロッパは覆うような形で動いてきて、そして西ヨーロッパに上がっていくと。そしたら、ドイツ語に翻訳されてね、今発行されようとしている中でですね、まさにそのような動きが起こっていると思います。で、神様はですね、皆さんに素晴らしい計画を用意しておられます。で、私たちが神様の計画を選ぶときにですね、私たちの人生はね、特別なものとなってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで今、その直前の時に来ているということですね。で、皆さんはですね、リバイバルの中で非常に素晴らしい神の技と栄光をね、見ていかれるということを感じますのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。それで、長崎の殉教聖会の、ちょっと機材が悪いのでね、ガタガタしますけど、それがありますので、それを見たいと思います。これちょっと下げてくれる？これ前に歩いていくのっていうのは私にとって試練なんだ。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか？1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者、太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪、京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか？彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後、この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは 間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。で
この26節を通して何が表されたのかというとですね、26節人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26聖人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱い者なのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
日本のプロテスタントで問題だと思うことが一つあります。それは何を問題だと思うのかというとですね、日本のカトリックの運動を無視している、これは問題だと思います。というのはザベルによってキリスト教が入ってきたのは事実ですし、そして26世人が神様のために命を捨てたというのもこれも事実で、たくさんの人たちがその時にですね、まあちゃんと信じなかった人たちはいるにしてもですね、救われたっていうのは事実ですよね。それを無視してですね、日本の宣教は語れないと、こういうふうに思うのですね。で26世人を通して我々が見たのはですね、天における希望と、で神様に従ってで神様の計画を行うその聞き従いですよね。もちろん患難時代があるわけだから殉教とかそういう問題もかかってくるかもしれませんが、日本の信仰の土台がそこで築き上げられたということをですね、非常に強く感じます。それとともに26世紀の思いも感じるんですね。まあ勝手に感じろっていうかもしれませんけど、何を感じるのかというと、彼らはね神の栄光のために天に携え上げられたんですが、多くの方々が救われることを望んでおられたのですね。ですから彼らの目はですね、今の日本にあるというふうに私は思いますし、彼らの思いは日本にあると思います。ただ彼らは宣教することはできないし、さらに神の働きをこの世で全うすることはできないんですね。誰ができるかというと我々ができるんです。そしてですね、今そのために神様ね、整え立て上げてくださっているということをね、覚えておいてください。ここのところね、特にすごい試練に遭ってるっていう人手を挙げてみてください。ここまで上げるとねよく見えないの、もっと大きく上げていただきたい、こういうふうに思いますね。でどうしてなのかっていうとですね、神の技が現れるためです。私はですね、脊柱管狭窄症の手術をしてね、副作用があってね、そして足のしびれとね痛みがあるんですね。それから筋肉の異常な動き、それから白内障があって、それから脊柱管狭窄症の上の方は手術してないので、これ曲がっちゃってね痛いんですね、具体的にですね。 そうとね、前立腺なんだっけ、肥大化もあってね、頻尿症もあるんですよね。だからね、病気のデパート。そうしましたらね、先週ね、椅子に座って動けないもんだから、床ずれじゃなくてね、椅子ずれができちゃって、それがね、非常に痛くなっちゃったんですよね。そしたらですね、巻き爪になってね、手術を受けてね、足の親指の爪を剥ぐっていうことになったんですが、吐いた後ですね、麻酔打ってくれて吐いてくださったんですが、それ吐いた時は麻酔打っているかもしれないけど、麻酔が切れたらね、そのまま直接ぶつかってくるんですね。そうするとね、どういうことになるかっていうとね、満身創痍。ただでさえそんなことなくても大変だったのに、一気にそれが来てますよね。で、神様の御心を行うと願っている人はね、よくそういうことがあると思ってください。これでもか、これでもか、これでもかっていろんなことが一気に起こってくる。でもね、それはすべて益となります。そしてね、それは素晴らしいことが、神様がその技を起こすね、前触れであると。こういうふうに思ってください。そしてね、それはね、聖書でもはっきり言っております。すべてを感謝することとね、どうして感謝するかというと、問題とか困難の後に神の素晴らしい計画があるからですね。それとともにですね、神様に従うときにすべては益となると。だから皆さんが悪いことが多ければ多いほど、神の表される栄光と技はですね、大きいということを感じるんですね。それでですね、11月の最初に、自動車で仙台のそばを通ってたらですね、虹が出ました。今まで見なかったような、ここ数年見なかったような見事な虹でしたよね。完全な虹ですよね。その虹に関してどう思ったのかっていうとですね、まあ、虹は祝福の印として表すっていうことをね、主が言っておられるので、そのように受け取ってるわけですけども、今年の歩みにおいてね、主が祝福を表して、主の計画を大きく進めてくださるというふうに感じたということとともにですね、そうだ、一番大事なこと言ってなかった。私ね、パーキンソン病なの、治らない、そういう病気なんですね。これがね、はっきりしてるとありがたいですね。なぜありがたいのかっていうと、治ったらね、神様が治したっていうことをはっきり証明できるからね。だからね、もういっぱいいっぱいいっぱいあるんですね。そしてね、それを虹を見た時にね、私示されたんですね、癒すっていうふうにね、主は示されたんですね。で、その癒すっていうことの主のね、印であるなと、こういうふうに受け取っています。だから何人もから言われるようになりました。パーキンソン病って宣告された後から急に元気になってきましたね。皆さんね、もちろん急に元気になってきてるんですね。主の力が働いてきて、具体的にですね。そしてですね、感じてるのは何かっていうとね、これから起こることに対する備えがなされていると。時は近づいていると。大きなことが動いてくると。そういうことを感じているんですね。で、それは私だけではなくて皆さんもそうです。もちろんね、選びたくないって人もいると思いますね。これははっきりと言います。皆さんの素晴らしい神様の計画を選ばなくても、そして主にある奉仕をなさなくても、我々は罪が許され天に行きます。素晴らしい永遠の世界に神と共にいることになります。しかしですね、それを なさないときにですね、この世でやるべきことをやってこなかったという特別な思いに包まれるということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、神の働きっていうのはですね、私、いろいろリバイバルのところに行ったりなんかしたんですね。で、そしてその中でですね、説教したんですね。まあ普通、皆さんもご承知のように日本はですね、世界で一番霊的に悪いと言われているところです。みんなそう思ってます。具体的にね。で、リバイバルっていうのは霊的なトップのところですよね。そうなりますと、世界で一番悪い国から来たものが、 霊的なトップのところで説教するなんて考えられないんですね。でもね、神様開いてくださったんですね。それを通してね、重要なことを教えてくださいました。何が分かったのかっていうとですね、同じ聖霊の技が起こるのです。そして技は聖霊のものであり、神のものであり、神が栄光を表す。そうしますとね、どういうことになるかっていうとね、皆さんを通して神様が素晴らしい祝福と宮沢を表していきます。栄光を表していきます。技を表していきますね。皆様はね、神様から最善のものを受けていて、人生のいろんな醍醐味を体験していると思いますが、もっとすごいことがこれからです。もちろんそのために献身するんじゃなくてね、我々がこの世に生まれた理由を、そして意味を全うするためにやるわけですけども、時が来ているので、私たちと共に主は働くとともに特別な技と栄光が表されると。今まで日本の歴史上なかったような大きなことが皆さんを通して現れてくると。嘘つけっていうかもしれませんね。私嘘ついてません。本当にそうなります。皆さんとかけてもいい。で、皆さんは用いられ、それ技がその中で起こってくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでね、どうぞ信仰によって立って進んでください。で、私ね、明日ね、行かないといけないの、九州政界に行くんですね。そしてね、来週北海道行かない。で、九州の人は親切だからですね、早めの切符取ってくれてですね、早く行かないといけない、具体的にですね。で、その時にね、どうぞ皆さん感じるのです。今時になっていると。私ね、いろんな病気がありますけどね、しかしね、主がこれを解放してくださるとともに、その中で技を成してくださるっていうことをね、知っております。で、神様が与えてくださった召し、それ神様が与えてくださった使命、素晴らしい人生をね、どうぞ皆さん失わないように、そして進んでいっていただきたいと思います。お祈りします。天皇さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を表してください。頭でわかるんですが、心でちょっと理解できない方がいるのが見えます。これは祈りのせいです。感謝と求めの祈りをさらに熱心になす中で、霊的な事柄が開かれるとともに、頭の知識がですね、心に入ってきます。天皇さんはどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を表してください。何かこう謝らないといけないということを思っている方がいて、時々それが心の中に浮いていてぐじぐじしています。これは謝っていきなさい。それは主の望むことによってですし、それによって霊的なことが開かれるとともに、神の計画が動き始めます。何かかつて握って、そしてまた話しちゃった方がいらっしゃるんですが、さらに握って信仰の歩みを成してきなさい。主がなそうとしていることが、それを通してなされるとともに栄光が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。天皇様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。目の悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。喉が悪い方が癒されました。心臓がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の方と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
義の願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度ともに常しえにありますように。アーメン。どうもありがとうございました。